第2版の120ページに書いてあります。第3版138ページ他の福音書12章1節から読み出します。そうこうしている間におびただしい数の群衆が集まってきて互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。パリサイ人のパン種に気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。覆いかぶされているもので、現されないものはありま、あ、なく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですから、あなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちに恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。ゴアのスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そのスズメの一羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころがかあなた方の頭の計算も皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は、神の御使いたちの前で知らないと言われます。たとえ人の子を、そう知る言葉を使う者があっても許されます。しかし聖霊を汚す者は許されません。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言うかと心配するには及びません。言うべきことはそのときに聖霊が教えてくださるからです。主を求めるとはという題で小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは御前にもう一度招かれ、今あなたの御言葉をしたい求めております。あなたご自身が豊かにお語りくださって、あなたの命の御言葉をもって私たちを強め励まし、また歩むべきその私たちの道を御言葉の光をもって照らしてくださいますように、これからの一切を御手に委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。いつもそうですけれども、イエス様の御言葉というのは、一つ一つを細かく見ていけばなんとなくわかるところもありますけれども、全体として見ていくと、一体イエス様は何を語ろうとしているのか、分かりにくいということを感じることがあります。今日のところもなんとなくわかるけれども、しかし一体何を言いたいのか、どういうつながりがあるのか、最初は恐れなさいと言いながら、次には、恐れることはありませんと言い、そして最後は聖霊の話で終わっていく、何がどういうふうにつながっているのか分かりにくいかもしれません。で、今日はこの恐れというところから入ってまいります。で、私たちは今、自分の心の耳って言うんでしょうか、心に耳を澄ましていきますと、そこでどんな声が聞こえてくるかと言いますと、おそらくいろいろな不安、あるいはいろいろな恐れを私たちは心の中でいつもつぶやいているのではないかと思うのです。今週こういうことがあるけれども、あの時どうしたらいいんだろうか、今週試験があるけれども大丈夫だろうかとか、今度会社で仕事でこういうことをしなければいけないけれども準備は大丈夫だろうか、いろんなことを私たちは、心配し恐れております。考えてみますと、私たちは生まれてから今日まで、一日も欠かさずに何かを恐れて生きてきたと言えるかもしれません。で、イエス様はこの恐れということについて、不思議な言い方をされております。まず5節ですけれども、恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう、殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい、そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。こういった直後でありますけれども、今度は7節ではこう語ります。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています、恐れることはありません、あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。最初恐れなさいと言われ、そして次には恐れることはありませんと言われ、そしてこの、恐れる恐れないという対象はどちらも父なる神様を指しているんです。同じ父なる神様を指して、一方では恐れなさい、そして、次には恐れることはありませんというんです。一体どっちなのかと、少し戸惑ってしまいます。もちろんイエス様が気まぐれで、思いつきで言っているわけではありません。こういうからには一つの理由があるわけです。どこからこの話が始まったかと言いますと、その一節の後半のところであります。パリサイ人のパンダネに気をつけなさい、それは彼らの偽善のことですとあります。偽善というのは何のことかと言いますと、外側と内側が違うということを言います。これから例え話というんでしょうか、ある一つの具体例を申し上げます。この偽善ということに関してですけれども、もうすでに数年、4、5年前になってしまったんですけれども、ある大きな事件が起きました。それは皆さんも、ああそういえばそういうことあったなと思い出すと思うんですが、食肉偽装事件というのがあったんですね。何のことかと言いますと、スーパーで売っているその肉がありますね。それは、牛のひき肉のことでありまして、牛のひき肉ですね。で、パックになって売ってるんですけれども、ラベルには立派に牛のひき肉ですと貼ってあるんですけれども、中身を調べてみたら、実は品質の悪い豚肉やひき肉であった。それだけではない、パンの切れ端も 混じっていた。あるいは、色をこう赤い色を出すために動物の血を混ぜていたという、そういうことがありました。表に貼られたラベルと、中身が一致していなかったんですね。で、これが一致していないということは、これは不正である、正しくない、フェアじゃないと皆さんが認めておりますので、その原則、フェアなであるという原則が破られますと、多くの人は腹を立てました。まあ、それで大きな事件になったわけです。まあ、このように食べ物とかなとかになりますと、私たちは非常にこう真剣にですね、この中身とラベルが合ってるかどうかきちんと検証いたしますけれども、これがいざ自分のこととなると怪しくなってしまいます。このラベルと中身が違う、これを偽善と言いますけれども、じゃあ自分はどうなのか、自分自身はどうなのかということを振り返ります。中身はどうであれ、私は良い人間ですと書かれたラベルを表側に貼りたくなる。いや、貼らなきゃいけないのだ、どっかで思っているのではないでしょうか。まあ、ラベルの表示はいろいろあるんですね。他にもありますね。私は能力のある人間です。私は心優しい人間です。私は常識ある人間です。私は優れた人間ですというような、いろんなラベルがありますけれども、とにかくそのうちの、一枚でも多く自分の表側に貼りたいとどこかで願っております。もちろん中身とラベルが一致しているのなら、これは素晴らしいことでありますが、得てしてそうではない、ラベルと中身が一致しないケースが非常に多いわけです。まあ、それは人のことを見ているとよくわかるわけですけれども、じゃあ自分自身はどうであるか、自分自身のことを皆さん振り返ってみればどうでしょうか。表側のに貼ったラベルと中身が一致しているかどうか、何かそこに後ろめたいものを感じることはないでしょうか。もし感じているのならば、それはイエス様が言われる偽善ということになってしまいます。まあ、かくいう私もこんなところ、高いところに立ってこう、言っている私も偽善者であります。まあ、先ほど礼拝前にカレンさんとお話ししてましたけど、どうでしたか、休暇はという話につながるんですけれども、今回、まあ、久しぶりにってんでしょうか、長い休暇をいただきましたけれども、休みに入って数日経ちまして腰が痛くなりました。別に腰が痛くなるようなこう運動をしたわけではないのにですね、腰が痛くなってきたんですね。まあ、ぎっくり腰ではなかったんですけれども、今までこんな何もしないのに痛くなるなんてことはあまりなかったものですから、自分でも戸惑いました。で、原因を考えていきますと、かなりやっぱり自分は疲れていたんだなということに気がつきました。で、腰が痛いということは、まあ、体調が悪くなるわけですから、気分も非常に落ち込んでまいりました。で、それまではその腰が痛くなる前までは、私はこう思ってたんですね。自分はいろんなこうその、まあ、目の前にあるやらなければいけないことがあったとしても、そういうことをうまくコントロールできて、自分は疲れをためない方だ、うまくコントロールできている方なんだと思っていたんです。つまり自分はそのように自分をよくコントロールできる人間ですよというラベルを知らぬ間に貼ってたんですね。まあ、そういうふうにして、私は素晴らしい人間ですよというふうなことを、どっかでやっぱり自分でそういうふうに表向きそういうふうに振る舞っていたことになった。しかし実際はラベルと中身は異なっていたんですね。自分でコントロールできてなかった。実は非常に疲れをため込んでいたんだ。それで腰が痛くなり、気分も落ち込んでしまったんだ。本当に自分では自分のことをよく分かっていると 思っているんですが、実は一番分かんなかったのは自分だったと、本当にそのことに気がつきました。まあ、これぐらいのことの偽善とかなんとかいうのは大げさじゃないかというかもしれませんけれども、このことから本当に私の中にはたくさんの偽善というものがあるということを、こうまるで糸を手繰っていけばいっぱいこうその先につながっているいろんな偽善があることを私は何か感じるようになりました。で、多くの人は、いや私もそうなんですけれども、心の中でつぶやきます。誰にも知られていないんだから、誰も気がついていないんだから、これくらい大丈夫だろう。まあ、過去にそういうことをして私は大きな失敗を何度も繰り返しましたけれども、未だにそういうところがあります。しかし聖書によりますと、天の父なる神様は私たちの頭の毛さえも数えておられると言っています。別に実際に数えてどうだって何本ですよってさ、そういう意味ではなくて、つまり私たちのあらゆることを神様は知っておられるのだと言っているんです。私たちはどんなに他の人を騙し、自分をごまかし、立派なラベルを表向きいっぱいつけようとしたとしても、私たちの心の中の本当の姿を神様はすでにお見通しである、すべて知っておられると言っています。まあ、そんなふうな神様ですよということを言いますと、ある方はこんなふうに反論するかもしれません。神様ってなんか嫌な人だね。神様はまるで警察のような人なんでしょうか。私たちの心の中にある秘密をいちいちほじくり出して点検してチェックして、なんだお前はここにこういうものを隠し持っていたのかというふうにして取り締まるような方なんだろうか。もしそんな神様ならば、私はまっぴらごめんですと、ある方は言うと思います。私ももし神様がそういう方であるならば、まっぴらごめんでございます。他の私は立場として他の人に神様を信じてくださいと伝える立場にあるものでありますけれども、もし本当にそういう神様であるならば、私は他の人に勧めたくありません。神様は、イエス様はこうも言ってくださっているんです。6節7節をお読みいたします。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。私たちのすべてを、どんなに私たちが自分で隠そうとしたとしても、私たちのすべてを神様はすべてご存知である。だからこの方を恐れなさいと言われましたけれども、けれども神様はこうも言ってくださるんですね。あなた方は優れたものである。だから恐れる必要はない。すべてを知ってくださっている方だからこそ、あなた方は恐れる必要がないのだと励ましてくださいます。でもそれはなぜなんでしょう。なぜ恐れる必要がないと私たちを励ますことになるんでしょうか。まあ、そのことを考えていくときに、まあ、これと関係していくので、8節9節のことと一緒に考えてまいります。8節9節をお読みいたします。そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は、神の御使いたちの前で知らないと言われます。まあ、この言葉もある方にとっては心にちょっと刺さる言葉に聞こえるかもしれません。 あの時自分はどういう態度を取ったんだろうか。人の前で私はイエス様を認めようとしなかった。いや、ごまかしてしまった。自分がクリスチャンであることを言えないで、なんとなくその場をごまかして逃げてしまった。あの時イエス様を人の前で認めなかったので、私もやがて神様からあなたのことは知りませんよと言われるのだろうか、まあ、そんな不安を覚えたかもしれません。まず結論から申しますけれども、安心してください、そんなことを言っているんではないですね。全く別のことをイエス様は教えています。つまり人の前で主を認める、人の前でこの方のことを認めていくということは一体どういうことなのか、そのことを私たちはちょっと誤解してしまったので今不安に覚えたと思うんですけれども、きちんとした、まあ、こういうことですよという態度があります。この方を人の前で認めるとは一体どういうことを言うのか、それはやっぱりこれは前後の文脈と関係してまいります。で、先ほども申し上げましたけれども、神様はすでに私たちのことをすべて知ってくださっている。それが一つの大前提でありますが、もう一つの前提があります。けれども私たちはどうなったか。もう創世記の3章のアダムの時以来、アダムとエヴァが神様に対して大きな罪を犯してしたその時以来、私たちは自分の罪を隠そうとする、そういう性質を持ち続けております。自分の心の中にある本当の姿を神様の前に出すことを恐ろしいことだと考えています。だからアダムは神様が来た、そのエデンの園にやってきたって言った時に隠れてしまいました。神様がお前はどこにいるのだと声をかけてあげなければならないくらいアダムたちは恐れておりました。恐ろしいんですね。こんなことを神様に知られたら一体どうなるんだろうか。神様は必ず怒って私を罰して厳しくその叱りつけるに違いない、まあ、そういうことを考えてしまいますので恐れます。だからなんとかそういうところから逃れようとして、一生懸命私たちはこの外側の方を立派な人間であるかのように見せようといたします。でも神様はどんなに私たちが外側を飾り立てて立派な人間に見せかけたとしても、内側のことを知っているんです。すべて正確に知っています。私たちはごまかしたと思っているかもしれませんけれども、主の目をごまかすことはできません。そうしますと私たちはどうしたらよいことになりますか。どんなに自分の内側のこの嫌な自分の醜い自分を隠そうとしても無駄だということになる。で、世間でもよく言いますけれども、無駄なことはやめた方がいいわけですね。疲れるだけなんです。無駄なことをやっていいことは一つもはございません。そうしますと私たちがやるべきことは一つになってしまいます。私たちの内側にあるものをそのまま外側に表すだけなんですよということになる。まあそう言われてもですね、最初は恥ずかしく感じられると思います。だってずっと生まれてからここまで今日まで私たちはそういう生き方をしてきたんですね。内側のものをそんなに不用意に人に表すなんてとんでもない話だ。絶対にその相手にはそのことを取り上げて私を攻撃してくるに違いない。 そういうところでビクビクしながら生きてまいりましたから恐ろしいわけです。しかし主は励ましてくださいます。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。人の前で主を認めていく、人の前で主である方を認めていくということはこういうことを言います。あなたが本当に主を認めるというのであるならば、あなたの生き方はこういうふうに変えられるのではないか。あなたは今まで表側に中身と一致しないラベルを貼り続けてきたけれども、もうやめましょう。そんなことは無駄ですよ。だってすべてあなたのことを主は知っておられるのですから。本当にあなたが主を人の前で認めるというのならば、あなたの内側にあるものをそのまま主に差し出したらどうでしょうか。そこに何か飾る必要もないんですよ。何にも恐れる必要はないんですよ。だって主はこんな私たちであるのに、内側には何一つ良いものがないのに、優れたものであると慈しんでくださっているんですよ。それが主を認めるということですよ。イエス様はそのように語ってくださっています。先週デール先生が、メッセージの中で、語ってくださったことを、私後で録音したものを聞かせていただきました。で、先生は、そのメッセージの中で、この教会の中には自由がありますというような、そういう趣旨のことをおっしゃってくださっていました。で、私にとっては本当に嬉しい言葉であり励ましでもありました。もっともっと多くの人たちが主の前で自由になっていき、そして飾ることなくそのまま自分の弱さを出すことができたならば、あるいは自分の愚かさや至らなさを分かち合うことができたならば、どんなに素晴らしいだろうかといつも願ってまいりましたけれども、もっともっとそういうことがなされていけばいいなと願っております。しかしそれは私自身がまずやらなきゃいけないことなんですね。人に対してもっと自由になりなさいと言いながら、自分は隠し持って、さっき言ったように私はやっぱりラベルを貼っているんですね。人に言いながら、まずあなたはどうですかと私は問われてしまいます。皆さんももっと神様の前で自由になっていいんですよ、もっと自分の姿をそのまま正直に出していいんですよと言われても、やっぱり最初にこういう話を聞いた人は緊張すると思うんです。いや、多分私がですね、いきなり最初に教会に来てそういうメッセージを聞いたならですね、いや、どうしたらいいんだろうかと思うと思いますね。そんなことやったことがないんです。絶対にそういうことをやったら後で何か言われるに違いないとか、いろんなことを警戒してしまうんです。じゃあ一体どうしたらこれがこう自然にできるようになるんでしょうか。それをこの最後に触れてまいります。このことは十節の御言葉とも関係しておりますので、十節をお読みいたします。たとえ人の子をそしる言葉を使うものがあっても許されます。しかし、聖霊を汚すものは許されません。これも聖書の中で非常にこう考えさせられるというんでしょうか。これは一体どういうことかと、いろんな先生方がまた議論するような御言葉の箇所でもあります。というのは、私たちは、 許されない罪はないと何度も聞かされてきたんですね。でそれはちゃんと根拠がありまして、聖書の中に根拠がありまして、修法のアウトラインのこうちょっと下の方にも取り上げました、書いてありますけれども、第一ヨハネの1章7節にこういう御言葉があるんです。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。でここにすべての罪ってあるんです。つまりこれは言い換えますと、許されない罪はないと書いてある。イエス様の血というのはそれほど素晴らしい、その私たちの罪を清める血であるんだということを聖書はっきりと言ってくださっている。ところが今日の箇所10節では、しかし聖霊を汚す者は許されませんとある。一方では許されない罪は一つもない、全部許されると書いてあるんだけれども、今日のこのルカの方では、いやいや例外が一つある、聖霊を汚す者は許されないと、書いてありますので、いやこれはかなりとんでもないというんでしょうか、聖霊を汚すというのは大変な罪のようだとこう皆さん思うかもしれません。もしかして私は聖霊を汚してしまったかもしれない、もしかしてあのことかな、このことかなって、またこう頭の中でぐるぐる、考えて不安になるかもしれません。聖霊を汚すというのは一体何のことや、何のことでしょうか。これをはっきりさせないと、もう不安のまま今日は帰ることになってしまいます。ですから、はっきりさせますね。先ほど、牛のひき肉を偽って、ラベルを貼って偽物を売ったという事件を取り上げました。で、なぜこの事件が表沙汰になったのか、公になったのか、なぜ世間が知ることとなったのか、まあ、実は会社は何年にもわたってそのことを隠し続けて、偽物を売っていたんだそうですけれども、そしてまた、お役所とかがやっぱりそういうことで調査とかいろんなことをやったんだそうですけれども、しかし、表沙汰にはならなかったんですね。なぜこのことが公になったかといいますと、会社の中で働いていたある方が、新聞社に告発したことがきっかけでした。でその告発した人は会社を辞めなければなりませんでした。そういうことになってしまいました。そして告発したことによって会社は倒産いたしましたので、そこで働いていた人たちにも大きな影響が及びました。ですから告発する人も大変なわけです。自分がやることはもちろんこれ正しいことをやろうとするんですけれども、その結果多くの人たちに迷惑が及ぶんです。ある人たちは家族、そのことで仕事で職を失って家族がどうなるかという、そういう大きな、ことになってしまうわけですから悩んだと思います。悩んだ末にでも告発することにしました。なぜしたんでしょうか。これはもう想像でしかありませんから、告発した人が何かそれで大きな利益を得るわけではないんです。いやもう自分は全て失ってしまうくらいのことだったと思うんですが、それでもその人はこれは不正であると告発いたしました。理由は一つしかないと思います。正しいことがねじ曲げられているから、ここで不正なことが行われているから、そのことを自分は見て知って、自分も関わって知っていることがもう我慢ができない、許せなくなってきた、そう感じたからだと思います。告発したことによって得る利益と
自分が失う利益を計りにかけたら、失う利益の方が大きいんです。何にも得なことは一つもないけれども、やらざるを得なくなった。なぜこの人はそのように動かされていくんでしょうか。考えてみると不思議なことです。ある方ならば、ああこれ天秤にかけたら何にもいいことないから黙っていようと、そう考える人もいるはずなんです。私たちは罪人として生まれてきました。アダム以来、何が正しくて何が間違っているか、何が正義であり何が不公平であるのか、実は私たちは正しく判断はできなくなっているんですね。けれども、ある時、あの牛肉の偽装事件のように正義が目の前でねじ曲げられているのを見た時に、強い怒りを覚えてしまう。なぜでしょうか。まあ、ある方はそれは良心というものがあるからだというかもしれません。しかし私たちは聖書から言います。聖霊が働いてくださるんです。聖霊という方は私たち何が正しくて何が真理で何が間違ったことであるのか、何が命で何が滅びに至ることであるのかということを正しく私たちに教えてくださる方であります。聖霊が教えてください。で、その告発した人はじゃあ信仰者だったのかどうか、おそらく信仰者ではなかったと思うんです。ないけれども、信仰があるなしにかかわらず、神様は私たちを憐れんでくださって、すべての人に対して聖霊を働かせてください、正しいものと正しくないものを見分ける力を与える時があります。そうしますと、聖霊を汚すというのは何でしょうかと、まあ、そういうところから話が来ましたけれども、聖霊を汚すということはこういうことになります。聖霊は私たちに対して心の内側にあって、これは正しいことです、こちらが正しいんです、これは間違ったことですよと教えているんです、ね、いるのに、その聖霊が語ってくださる声に耳を貸さず、目の前の不正をそのままにしてごまかし続けていく。見て見ぬふりをする、蓋をする、知らない、俺は関係ないというふりをしていく。それが聖霊を汚すということになります。間違ったものがあるのに、私たちのうちには大きな罪があるのに、そんなものを私には関係ありません、私にはそんなものありませんとごまかし続けている限り、それを神様の前に出していくチャンスはないんです。神様の前にそういうものを差し出すチャンスを自分で閉じてしまいますから、神様の許しをいただくチャンスもなくなります。だから結果として聖霊を汚す者は許されないという結果になるんです。何かこれは神様が、いやすごいこう許される、神様から許しをいただくというのは大変な難しいことなんだろうかと、こう、神様の方の厳しさがこう目の前にこう浮かび上がるかもしれませんけれど、そういうんじゃないんですね。実はこれは私たちが自分で自分の首を絞めているような話があります。自分で自分の首を絞めながら、苦しいからこの手を取ってくれと言って、神様はなんで私の首を絞めるんですかと言っているような話なんです。自分で救われていく許されていく道があるのにもかかわらず、知りませんよと言って扉を閉ざしているから許されなくなっちゃう。見方を変えますと、それほど聖霊という方は私たちのうちに働いてくださっていて、 私たちの内側にあるもの、私たちの内側にあるその罪というものを神様の前に言い表すことができるようにと働いてくださっている。私たちの内にある弱さや愚かさや賭けを主の前に出すことができるようにと、この方はいつも私たちの内側で働いてくださっているんです。それはあまりにも身近なことなもんですから、聖霊という方はどこにいらっしゃるんでしょうか、あそこでしょうか、ここでしょうかと、こうなんかこう別の方向をいつも見ているんですけども、聖霊という方はもう皆さんの内側にいらっしゃるんですね。もう知らない、感じることが難しいくらい私たちの心と馴染んでおりますので、何かそれを感じることは難しく思うかもしれませんが、実は皆さんのうちにいらっしゃる。そして常に何が正しく何が間違いであるかを教え続けております。まあ、こう言いますと、まあ、早とちりする方がおりまして、あ、そうか、神様は私たちの心の内側を主の前に出すことを求めていらっしゃるんだから、私たちは率先して意識してそのことをこれからやっていかなくてはいけないんだと、まあ、こう考える方がいます。まあ、今これから極端な話をしますけれども、極端な例をいたしますけれども、そうか、じゃあそういうことをするためには毎週のプログラムを考えましょう。さあ皆さん、今日集まっていただきましたので、今日は皆さん一人一人主の前に自分の罪を言い表しましょう。何か皆さんの心の内にある弱さとか賭けを、語っていきましょう。さあ、あなたから、 A さん、あなたから言ってくださいと、こういうふうなことを考える方がいます。まあ、そういうことが少し益になることもあるかもしれませんけれども、でもやっぱり参加した人多分困ると思いますね。いきなり言いなさいって言われて、ちょっと言いづらいだろうし、言いにくいし、なんかごまかしてしまうと思います。ですから何度も私は強調するんですけど、これは人の技でやることではないんです。機械的に何かこういうプログラムを用意したから、さあこの場で皆さんこういうことをやりましょうと言ってできることじゃないんです。もし私がそういう場に行ったら、もう一旦勘弁してくださいと言いたくなるんですね。やってくださるのは聖霊という方なんです。神様がなさってくださるんです。その約束を12節で語っているんです。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。不思議だという思うと思うんです。これ自分が何を言うか聖霊が教えてください。今まで自分の信仰の生涯の中でこんなことが本当にあったんだろうかと多分思う方もいらっしゃると思うんですが、私は牧師という立場にあって今まで何度このことが真実であることを目撃してまいりました。ある方に聖霊が働かれて、主の前に自分を隠すことなくそのまんまの姿を語ってくださる姿を私は何度も見せていただきました。私はそれを見せていただきながら、本当にいや、こんな場面に私が立ち会えるっていうことを幸せだなと思うことが何度もありました。そして私は気がつきました。今聖霊によってその方は内側にあるものをそのまま主の前に語ってくださっている。その語っておられる、語っているその言葉を主が聞いてくださっている、主が引き受けてくださっている。一人一人が主の前に告白するいろんなものを主はそのまんま引き受けてくださって、身代わりとなって裁きを受けようとされる。本当に聖書に書かれていることは真実なんだということを私は覚えるようになりました。 械的にこうすればできるということじゃない。本当に聖霊に促されたときに私たちはそういうふうにことが自然になされていく。そんなこと私にはできるんだろうかと戸惑う方もいるかもしれません。大丈夫です。主は今日語ってくださっています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。私たちはこの方を主と仰ぎ、この方の前で私たちは本当に自分の姿をそのまま出すことができる。そういう方が励ましてくださっております。この方と共にまた歩んでまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の箇所、いろんなことが心に刺さってきて隠されているもので知られずに済むものはありませんと聞くと急に不安になり、あるいは聖霊を汚すものは許されませんと聞くと私はどうだったんだろうかとまた不安になり、いろんなことが重くのしかかるような箇所にも最初見えましたが、あなたは私たちのことをすべてご存知であり、私たちがどんなにそのことを隠そうとしたとしてもあなたにはすべてのことが知られている。それは私たちにとっては、罪ある私たちにとっては恐ろしいことのように思いますが、しかし実は素晴らしい恵みなんだ。もう知られているんだから隠す必要がないでしょうと、あなたは本当に優しく私たち励ましの言葉を今日語ってくださっております。そのような姿に私たちが変えられるために、あなたは一人一人に聖霊を与えてください。聖霊の励ましをいつも私たちに与えてくださっている。あなたは本当に優れたものだ。神の御前には忘れられていないんだ。あなたは覚えられているんだ。あなたが遠く感じるときもあります。あなたは本当におられるのですかと思うときもありますが、今日あなたが励ましてくださることを感謝いたします。なお、そう言われても私たちは本当に表に出していくことを恐れておりますから。どうか聖霊が豊かに望んでくださって、お一人お一人を励まし、あなたにある素晴らしい自由を味わっていくことができますように、あなたの恵みがどれほどに素晴らしいものであるのかを、その時覚えて、あなたを皆を崇めていくことができますように、励ましてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。